このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
はい、すっかりね、編集のね、女子に嫌われてしまった山口さん、
ね、すっかり秋ですねって言うかと思ったらまあ、しょうがないです。 A とか A とか多すぎるからね、嫌われるんです。
ね、本当に山口さん、実は私、
はい、
秘密にしておりましたが、
はい、
実は昨日ですね、駅伝大会に出てきました。
ね、そうだよね。もう私もうちょめちょめちょめしてきましたって言うから、もうどうしたんだろうと思って
ちょめちょめってバツバツしてないでしょ。点点点、
あ、点点点してきましたって、
そう
で、フェイスブックで見つけました。
そうなんですよ。視覚障害者駅伝大会というものがね、うん、昨日大阪長居でありまして、ね、パラアスリートが ね、招待選手やったんだけどね、早いね。見えへんでもね、速さ分かるよ。ビューンって行かはるからね、速っ。そんな中で私は
それに飛び入り参加したんですか。
飛び入り、もう私がね、まさかね、好き好んでエントリーするわけもなく走ってないねんからね、
うん、練習してる、聞いたことないもんな
練習もう何もしてへんのに、
強いて言えばタンデムが若干の練習ね。
若干もう走る筋肉と違うから全然 ね、
そうやね、
使う筋肉がね、うん、本当ね。そんな中へ、もう友達がね、どうしても仕事で出れなくなったから、ちょっと武田っち行ってきてやみたいな、そうみたいな、
ね、そうって言うのそれ
マジかいなみたいな。私はね、そんなね、大会とはつゆぞ知らず仲間内の駅伝かと思っていたら、いやいや、大会ではありませんかっていうことでね、びっくりしましたけども、なんとかね、
完走したんですか。
なんとか完走できました。そのね、あの2区 3.4 キロだからね、という励まし。
ちょっと待って、今の肉が 3.4 キロって何なの。
じゃあ1区2区3区のね、
肉が
2区、ね、肉 3.4 キロ、
そこそこ長いじゃないですか。
そう、3.4キロやから大丈夫やでとかね、そそのかされてね、はい、そんな1キロも走ったことないのに 3.4 キロが走れるかいなって思ってたんですけど
何と
か
ね、
たすきを渡すことができまして、本当によかったよかった。ま
あ、私スポーツしてないのにもみほぐしのマッサージ行ってきました。あれはもう相性ですね。ということで、リスナーの方にもマッサージを仕事にしてる方とか得意な方とか、
うん、
おられるかもしれませんけどね。いらっしゃるでしょうね。
はい、今日はね、はい、そんな感じで、今日はリラックスしていただけるようなね、話題を持ってきましたよ。オーディオブックのご紹介です。では楽しみに、はい。はい、今日はですね、私フェイスブックしているといろいろなね、素敵だなと思う方がたくさんいらっしゃるんですけど、これもフェイスブックの中でね、あら、素敵な活動されている方がいらっしゃるわと思って、ぜひラジオに来ていただけないかしらということでお願いして来ていただきました。オーディオブックを作ってらっしゃる石貫慎太郎さん、ゲストです。
はい、こんにちは。
こんにちは。今日はよろしくお願いします。
お願いします。今日はね、あ、石貫さんこんな声してるんですねって、初めてなんですね
はい、そうですね、はい、
あの、自己紹介をお願いしてよろしいですか
あ、はい、私今もともとその音楽をメインに活動してて、まあ、ギターを弾くんですけども、うん、で、あの、作曲をいろいろやってるんですが、今はそのオーディオブックを作る制作にすごく力を入れてまして、 で、私自身はあまりトークっていうかお話が得意ではないので、あの声優さんたちに声をお願いして、私はその脚本ですね、物語を作って脚本にして、でそれを皆さんにお渡ししてと、でいただいた声を編集して仕上げる、その役割で今オーディオブック制作を頑張ってます。
はい、結構ね、美しく作らせてね、効果音とか虫の声が入ってたりとかね、
はい、
音が入ってたりとか、
コリコリですよね、
コリコリ、はい、
本当に、
うんうん、でこの石貫さんのね、今喋ってらっしゃる声から想像する通りの、ね、癒されるようなお話で、
うん、あ、そうですね、
そうね、
あの、うん、基本的には寝るときにこう枕元で聞いていただいたら気持ちよく寝れるかなっていう。
もうその通り、その通り、もうその通りですね。もうそういうふうにご案内しようかと思っていた通りですね。バッチリだね。本当、幸せな気分でね、睡眠に入れるんちゃうかしら。
物語のストーリー自体も、あと効果音、うん、鳥のさえずり、波の音、虫の声、うん、要は気持ちいい音が入るように、物語を作っていくっていうことをやってるんですね。で、音楽も心地よいように癒し系な感じになるように物語を、脚本を書いてるっていう感じです。
これは先に、ストーリーができるんですか？あの、脚本を書くんでしょうけども、ストーリーだけを考えて作るのか、それとももう音楽とか効果音とかをイメージしながらいっぺんにイメージが頭の中に出来上がっていくんですかね。
ああ、そう、同時進行で考えてるかもしれないですね。
なるほど、ね、
作詞をするようなイメージでストーリーを考えてる感じなんでしょうかね。
あ、作詞とはまた違うんですよね、物語。
いいんですもんね。
で、耳で楽しむものですので、耳でこう聞いた時に想像力がブワーッとこう広がるようなお話。
なるほど。どっちだから、普通の小説家のシナリオの感じではなくて、ちょっと音楽に近いような作り方なんですね。
あ、はいはいはい。
ね、そんな感じですね。
そうですね。
で、石貫さんが作られているこのオーディオドラマ、オーディオブックというのは、どこで公開されてるんですか？
あ、YouTube で公開しております。
ということは、ただで聞けるということですか？
そうなんですよ、皆さんね、はい、あの、皆さんがお休みになる時間帯にピッてアクセスしてもらったらね、いつでも今まで作られた、はい、今これ何話ぐらい作ってらっしゃるんですかね？
ですね、今14作品上がってます、
うんうんうん、
全部3、40分の作品なんですけども、あの、うん、2つだけ、あの、夜中の星って宮沢賢治さんの名作と、あと、はい、ゴンギツネっていう、あの、ゆみなきちさんの名作、この2つだけはその、もともとある作品なんですけども、あとの12作品は全てオリジナルのストーリーで作っております。
どれもね、優しい感じのね。
そうそうそう。一番最初の作品が、ちょっと雪女がテーマでしたよね。
ああ、そうです。はい。はい。
で、怖い話になるのかなと思って、やばいなと思って、ひょいっと画面を見たら、キューピッドは雪女って書いてある。そんなに怖い話にはならないんだと。
はい。
途中まで画面見えないので、画面も出てるんです、はい、静止画？
いや、動いてるのもある。
そうです。作品によってまちまちなんですけども、まあ、その例えば海のシーンだったら、海がザザンザザンとこう波打ち際 の、 あの映像が入ってたりとか、そのイメージ、ちょっと補足するイメージぐらいな感じで入ってますね。
紙芝居っぽいのもありますしね。
あ、ゴンギツネはあの紙芝居形式で、私が絵を描いてやりました。
絵も描かれるんですか？
すごいな。
あるんちだな。
あのね、確か星空もね、ちゃんと星が動くんですよ。
あ、
ね、
ピカピカ。
なので、実はオーディオドラマと言いながら、絵も結構コリコリですね。
そうですね、はい、あ、はい、音楽も全部ですね、私の方で作曲した曲で、うん、最近のはほとんどそのオーボヌールっていうバイオリンとピアノのデュオの、あの音大出た プロで今活動されている方がいるんですけど、その2人に演奏してもらったものを使ってます。
ということなのでね、とても素人の作品とは思えません。
ありがとうございます。嬉しいです。
すごいです。
そうなの、本当にね、素敵であるのでね、ぜひ紹介して、やっぱりあの視覚障害者の方、本をすごく読む方たくさんいらっしゃるんだけど、こういったのどうかしら、ということで今日は、ね、はい、紹介したいなと思って来ていただいたんですが、そうですね、
YouTube にたどり着くために何という言葉で検索したらたどり着きやすいかって。
はい、ありがとうございます。あの、言葉の花束、言葉が漢字で、
はい、
言葉の花束、あとは朗読、この2つのキーワードを入れていただけるとすぐトップに出ると思います。言葉の花束、
言葉の花束スペース朗読ですね。
はい、
ってやると、あ、出ますね。
あ、
確かに、
はい、
実は今日のテーマで、あの YouTube でどうやって検索するという話をね、別のコーナーでやってたんですけども、
ああ、そうなんですね。
なかなかね、ヒットしない場合がね、あったりとかね、違うのが出てきちゃったりとかね、するんです。
難しいですよね。
そうですね、
はい、
オーディオドラマ、オーディオブック、朗読で、言葉の花束、
はい、
ね、どれも多分当たるんだろうと思うけど、言葉の花束が一番ヒットがちゃんと来るんじゃないかなと。
入れてもらうとバッチリ上がってくるっていう感じですね。
そういうことですね。
そうです、
はい、はい、すいません。ということで、まあ、ぜひ皆さん聞いていただきたいなと思うんですけども、あの、昨今音楽活動はなかなか活動難しいと思うんですけども、
はい、
もっぱらこれに傾注されてるわけですか？
そうですね、あの、まあ、音楽の方も同時進行はしてまして、あの、はい、このコロナになったからできるようになったことっていうのもあるんですよね。で、あの、今年、去年かな、パリに住んでいる中国人の二胡奏者のグゴガンさんって方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その方、もう本当プロの、もう世界80カ国でコンサートされていて、あの、映画のサントラなんかもやってる方なんですけど、まあ、その方がたまたま私の曲を気に入っていただけて、一緒にアルバム作ろうよって話になったんですね。で、あの、リモートがすごく発達し、今はしてるので、リモートっていうか、その SNS とかもありますので、要は私の方で伴奏音源を作って、でそれをパリにポンと送って、でそのグオガンさんはその音源を聞きながら、自分のニコの、ニコってのは中国の弦楽器なんですけど、ニコの音だけを録音して、その音をこっちに送ってもらって、で私の方でミックスして一つの曲を作るっていうことですね。
昔はなかったですよね。どうやって、どこでじゃあ撮るんだとかね、飛行機を撮ったりとか大変だったと思うんですけど、
大変だった。
今そういうことができちゃうんですね。
はい、できるんですね。
できるんですね。
私の方で作った曲を5曲と、グオガンさんが作った曲を5曲、お互いに持ち寄って、あの10曲のアルバムを作ると。
そうですか。すごい、
まあ、言葉の壁はやっぱりありましたけどね、フランス語と中国語と日本語がなんかもう混ざり合った感じでやり取りしました
けど。大変ですね。
そう、でもいい経験でした。
そうですか。いや、どうやって見つけてもらったんですか、石抜さんの音楽は。
私と一緒にやっている二胡奏者の女性がいるんですけれども、その方の先生だったんですね。
なるほど。
オンラインレッスンやってたんですけど、で、聞いてもらったらいいねと。
なるほど。彼女の紹介で。
はい。
そうですか。なかなかいい生活されてますね。
いや、本当貴重な体験でしたね。でも、そのグオガンさんもそうですし、まあ、先ほどのオーボヌールさんも、あの、コンサートがなかなかできないということなんで、じゃあ、オリジナル曲でアルバムを作ろうよみたいな話で、あの、今年になってから、16曲ぐらいですかね、あの、録音アルバム制作をしたっていうようなこともありましたんで、
うん、
はい、
その曲はね、
コンサートはできないけど、
はい、
あ、そうですね、はい、
はい、コンサートはできないけど、そうやって CD とか制作活動が結構活発になってるっていう感じでしょうかね。
あの、そうなんですよ、その音楽制作もそうなんですけど、このオーディオドラマを作るっていうのもきっかけがそのコロナだったっていうのもあるんですよ、うん、
これいろんなとこで撮ってるんですか。
いや、ですね、 もともときっかけは、夜鷹の星をちゃんとしたコンサートホールで、うん、その朗読コンサートをやることになってたんですよ。
あ、なるほど。
朗読の家と私たち音楽家が集まって、BGM 付きの朗読会をやろうってことをやってたんですけど、うん、それがコロナで中止になってしまって、じゃあせっかくこんな練習したのに、うん、じゃあこれ音にとって YouTube に上げてみたらどうかねっていうところから始まったんですね。
なるほど。
はい。で、作ってみたら、これって、その、まあ、耳だけで楽しめるから、いろんな立場の方が、誰でも楽しめるよねってことになって、うん、じゃあもっといろいろ、どんどん作ってみようかってことで、最初は、その朗読家2人と私で作り始めたっていうのが最初なんです。
そうなんですか。うん、
はい。
で、大体、4人とか6人とか、
そうです。
出演されてますよね。
はい。
今の方々はどういう方々なんですか？
ですね、その最初に YouTube 作ってアップしたら、それを見た方が、私、その神戸で、朗読家、プロっていうか先生の方なんですけど、こういうのすごくやってみたくって、ボランティアでもいいから、ちょっと私もやりたいって言ってくれて、
私も猫の声で出してください。
ニャオみたいな感じで。
そうそう、ニャオって言って。
神戸の方なんです。私は今東京なんですけどね、神戸の方なんですけど、はい、そうやってリモートで今はできちゃう、集まらなくてもできちゃいますんで。
リモートで作っておられるんですか？
そうなんですよ。
うわー、びっくり。ただこれは音源別々作ってじゃなくて、はい、リモートでつないで。
そうです、今5人の声優さんがいらっしゃって、真由美さん、山木さん、野戸さん、西郷ちもさん、春菜ちゃんって感じで、もう仲良しなんですけど、はい、皆さんもともとバラバラ、その朗読家とか声優とかお芝居とか歌手とか、はい、皆さん別々のことやったんですけど、中に音訳の活動なんかもされてる方もいらっしゃるんですけどね。
はい、そうですか。
いずれにしてもその声で表現する方々、
パフォーマンスをされるプロの方ですね。
はい。で、実は最初の5作6作目ぐらいまでは一度も会ったこともないし、お話ししたこともない。 LINE でやり取りしてるだけ。で、私の方で脚本だけをワードで書いたものを皆さんに PDF で送って、うん、で、それぞれ各自想像力で自分の声だけを録音してこっちへ送り返してもらう。
すごいことだな。
そうなんです。さっきのアルバムと同じじゃないですか。
同じです。はい。
そうですね。
で、私の方で、それバラバラに来た音を、さも会話してるかのように、はい、この音を、声を並べていくって作業をやってるんです。
なるほど。まあ、私も YouTube 作ってますけど、大変ですね、それ。
大変です。
レベルが、
はい、いや大変さは一緒だと思う。
ノイズが結構入ってたり、あと音量も皆さん違うんで。
そうですよね。
はい。
これ視覚障害者の方のね、Facebook サークルなんかでも紹介してくださってますけど、そういったお付き合いっていうのもあったんですかね。
視覚障害の方に関しては、私もともと山登りで結構あちこちいろんな山登ってるんですけど、うん、
趣味ですね。
目の見えない方も一緒に山に登ろうよって会があるんですね。六つ星山の会ってところなんですけど、うん、そこに行って結構あちこち、まあハイキングがメインなんですけど、本当雪山、うん、もう猛吹雪の雪山を越えてロープでつないで、全盲の方とかも一緒に、いやそっちじゃないです、こっちこっちとか、そんなことをやってたんです。で、山やってると俺自転車も乗りたいんだよねって、やっぱり全盲の方なんですけど、うん、いう方もいて、うん、私の方でそのサイクリングクラブを作って、はい、でその目の見える人、見えない人、みんなで楽しめるその公園で、タンデム車って2人乗り自転車、
私めちゃめちゃ乗ってるじゃないですか。はいはい、
武田さんにそれを喋らせると大変ですよ。そうですか、すごいな、趣味が一緒じゃないですか。
そういうサイクリングクラブとかもやってたんですね。筑波のサーキットで8時間耐久レースなんかもタンデム車で弱視の子と一緒に出たりとか。
マジでやってたんじゃないですか。
はい。パラリンピックの選手の方ともご一緒でした、その時は。
あ、そうですか。 そうですか。
そんなことでね、視覚障害者の方の、
うん、そういう縁があったんですね。
で、それがあったんで、うん、このオーディオドラマを作り始めた時に、あ、うん、これってなんか楽しめるよねっていうふうにちょっと思いついたんです。なるほど。
じゃあこれを楽しんでいただいている方の中に視覚障害者がかなりの割合いるというのをイメージして作っておられるということですか。
実際は YouTube って誰が登録していただいてるかわからないんで、うん、誰が聞かれてるかわからないんですけど、でもそういう、うん、あの皆さん楽しんでいただけたら嬉しいなとは思ってます。
ぜひぜひ皆さんね、 YouTube で、言葉の花束スペース朗読で検索していただいてね、今14作品
あります、
はい、ありますのでね、後でお休み前にね、はい、ぜひもう幸せな気分でね、の眠りにつけると思いますので聞いてください、
はいはい、で今日は、音楽コーナーは、今日の音楽はせっかくですのでご自身で曲紹介をしていただいて、しぬきさんの作品を聞かせていただきたいんですけども、ちょっと曲紹介していただけますか。
あ、はい、柔らかな風っていう題名の曲なんですけども、まあ本当優しくてちょっと切なくて、あのホッとするような、イメージで作った曲です。で、演奏してくれるのは、あの、オーボヌールっていう、そのバイオリンとピアノのデュオ、まだ20代半ばの女の子2人なんですけども、うん、あの、でも、本当プロ活動されていて、あの、本当に素晴らしい演奏をしてくれるお二人が演奏してくれました。はい、という曲です。
癒されてくださいませ。聞かせてい
ただきます。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.
今日はね、珍しく私が担当ですね、うん、山口が、
うん、もうどんどん言ってください山口さん。
もう何もないと言われるからもう仕方なし持ってきましたけどもお酒でもいいから持ってきてって言われたので、
そう、いいのがあるでしょうよ山口さんってことで、ね、
持ってきましてね、ちょっと皆さんにご披露しよう。まずね、うん、僕はあの基本的にあの芋焼酎は結構飲みますけども、うん、実は美味しいと思ったことはないんです
無駄に飲んでるわって怒られませんかあの、
ね、これもう多分多くの方に怒られますね、さして美味しいと思わないんですよ僕の好みからいくと、
うん、
で私も圧倒的に日本酒のうちで、
ね、
なんですけども、まあ、日本酒そんなにたくさん飲むわけにもいかないんで、うん、しょうがなし焼酎を買っとこうみたいな感じで買ってるんですけども今日ね、ご紹介したいのはね、芋焼酎です、やっぱり。
これは生姜なしに買ってるやつじゃないよね。
生姜なしで飲む焼酎です、家では。
うん、
あまり消費はバンバンいきません。うん、じわじわなんですけど、これストレートで飲んでも美味しい。
うん、
名前がね、ダイヤメ。なんという意味なんかな。
ダイヤ、カタカナのダイヤじゃないのね。
平仮名でダイヤメ。
平仮名でダイヤメ？
裏のラベルはね。で、表のラベルはもう黒、あ、密かに黒にうっすらとダイヤメっていうのがあるんだ、このコントラストの低さ、
まあ、私たち選ぶお店で探すことができそうになさそうな、
ね、そうで真ん中にね英語でダイヤメと書いてあるんです。
まあ店の人に聞けばいいんだよね、うん、ダイヤメそうそうどちらの、ね、九州の焼酎ですか。
九州です、鹿児島です、
うん、
さつまいも原料米麹以上、なんていう名前だ、
どう
し、あ、なんと浜田酒造株式会社、
ご存知ですか皆様、
鹿児島県一木串木野市ですね。
ダイヤメで、
ダイヤメ、何が素晴らしいってね、実は香りがね、うん、焼酎の味とちょっと違うんですよ。ザクロの香り、
おー、さつまいもなのにザクロ、
ザクロの香り、もうどう考えてもこれだザクロで作ったのみたいな、非常にフルーティーな香りがします。で、味も、まあ、割とあっさり系ですけどね。ということで、あの嫌味のないとっても美味しい芋焼酎です。
これね、芋好きな方はね、もうちょっと芋の匂いがプンプンしてないと嫌だっておっしゃるんだけど、う
ん、かもしれませんけど、
そういう方はちょっとどうかもしれへんけども、うん、ちょっとザクロの香り、
ザクロの香り
ちょっとね、
ちょっと飲んでみようかなと思うような、うんうんうん、特に女性には受けるんじゃないかなという気がいたします。なるほど、後で
検索してみようかと思いました。
ダイヤメね、
うん、はい、
なんか若手の酒造家が作って確か賞を取ってますよ、なんとか賞っていうラベルがついてたように思います。それから、もう一本、これはね、ウイスキーです。でね、ピュアモルトウイスキーです、
うん、
で最近あのウイスキーの日本のウイスキーおいしいおいしいって言ってすごい
大人気でね、
人気
でなくて、なかなか日本人買えない、
そうなくってね、うん、なおかつ高いんです。
高い
ねえ、
うん、
ちょっと有名なの1万円超えるのザラですよ、
うん、それがまたね、なんかプレミアムなんかついちゃって、なんで日本で買うのそんな定価じゃないのよと思う。
そうそうそう。
だね。しかし、今日ご紹介いただくのは。
これはね、実はその高い焼酎を売らんがために。
ウイスキーね。高いウイスキーを
売らんがために、お店が1本で売ると高く見えすぎるから、ダイヤメとこのウイスキー、抱き合わせにしたらダイヤメじゃない。名前はタカです。
タカ。
鳥のタカ。これを抱き合わせにして3本でいくらっていう売り方してたんですよ。
サントリーではなく、
サントリーではないです、
日課でもなく、
日課でなく南アルプスワイン&ビバレッジという会社ですね。
ワインビバレッジ、
ワインも作ってるんでしょうね、
どこの会社なんかね、
山梨県のですが、これがねおまけでついてまして、うん、3本で1万何千円って言って、まあ3本だったらまあまあ割ると1本あたり4000円ぐらいになるのかなみたいな、そういう雰囲気を出すためにつけてるんですけど、うん、これ単品であまりあのそれ飲んでみたらあまりに美味しかったんで、次単品で買ってみようと思ったらこれ2000円しないんですね、ピュアモルトなのに。
素晴らしい、
素晴らしい。1980、
もちろん 720ml で
しょ。そうですよ、うん、大きさは 700ml ですね。
700ml、うん、
標準的な大きさです。これもとっ ってもし、あ、ピアモルトとピアモルトじゃない、あのブレンドしてるタイプと2種類タカってのあるんですよ、
うん、
白い方のラベルが、ピアモルトで、赤い方の真っ赤のラベルがそのブレンドタイプ。
そちらの方はもうちょっと安いってことですか。1780
円でした、その店は。200円違い、大して違いないです。味は私は断然ピアモルトの方が美味しいと思いましたが、まあ、これとて人の好みですから。
そうですね、あの、うん、味というのはね、何とも言えんのであるね。
どちらも、まあいいレベルの味がします。ちょっと、ま、抱き合わせで売ってた真ん中の高いのと飲み比べてみないといけないんですが、ちょっと高いのまだ開けるのもったいなくて開けてないです。うん、はい、よかったらお試しください。
はい、試す
評判が良かったらまたずっとやります。はい、毎週やってもいいです。
はい、飲み比べてくださいませ。
JBS から取材費が出ないかな。
お役立ち情報ですが、私たちね、こうラジオやっているとよくね、 YouTube で検索してくださいとかよく言ってるんだけど、私たち講習なんかを担当するとね、 YouTube ってどうやって検索するのってよく質問されるんですね。で、言った通りに検索してもヒットしない場合もね、ありうるのですわね。
ね、結構ね、候補たくさん出ますからね。
そうなんですよね、うん、じゃあそのキーワードを何で入れたら検索できるのかしらということをね、ちらほらハラハラとねお話ししようかなと思ってるんですけど、うん、はいはいはい、今日のねゲストの方も、YouTube でね、いろんなあの音楽とかね、オーディオブックなんかをね投稿されてますけども、あと私勤めてる日本ライトハウスのね、ニポラチャンネルなんかも YouTube 結構人気なんですけどね、こういう風に検索してくださいって言ってもね、なかなかね検索ヒットでされないのでありますね。
チャンネルの中のせめて 1,2,3 番目までに出てほしいね。
そうなんですよ ね、 ね、うん、でね、あの例えばですね、あのニポラチャンネルですと、パソコンとか、うん、iPhone なんかでもスマホなんかでもそうですけど、 YouTube の検索キーワードですね、 YouTube スペースニポラ、ひらがなでもカタカナでもいいですよ、ニポラって入れたらバーンと上から下までね、ニポラチャンネルがずらずらずらずらっと並ぶんですね。ところが、うん、Siri でね、ニポラチャンネルって言ってね検索するとさっぱりなんですね。さっぱりもうかけらも出てこないので、あのその時はね、どうにかしてね、入力ニポラ YouTube のアプリを開くとかね、パソコンだったら YouTube スペースニポラと入れてもらったら出てきますよっていう感じですね。
で、私今試しに、はい、YouTube の検索のページに、うん、まあ、音声でもどっちでもいいんですが、うん、ニポラと入れて検索をかけますと、よいしょ、一番上にニポラチャンネルが出ますね。
そのね、うん、あのニポラチャンネルってそもそもなんやねんというとですね、あの日本ライトハウスの、パソコン講習とかね、iPhone の使い方とかね、そういったあの新しい機器のねご紹介とかしていて、結構あの iPhone のね使い方なんか役に立つということで、ね、見ていただいている、うん、聞いていただいているチャンネルなんですね。ぜひニポラ、もう多分ね、YouTube スペースニポラで行くとね、完璧やと思いますね。
あ、そうですか。
はい。ニポラだけでも出てくるんですね。
まあ、一番上に出てますからね。うん。そこを捕まえて、中に入っていくというのはありですよね。
はい。はい、で、アンドですね、うん。この番組も、番組名を入れても、全く検索されないね。
あ、そうですか。
そう、悲しいことにですね。武田と山口の、Siri でね、Siri に武田と山口の時々役立ちラジオ YouTube で探してとか言ってもね、だいたい山口くんと武田くんが出てくるのですね。で、文字入力苦手なのよ、どうやったらいいって言ったら、YouTube 武田幸男で検索していただくと 結構出てきますね。
いい。
そうなんだ、そうなんだね、
そっちに引っ張りか。
そう、そうするとね、私のチャンネルが出てくるのかと思いきやですね、私のチャンネルももちろん出てくるんだけど、だいたいその下ほとんど武田と山口の時々役立ちラジオです。です。
武田と山口のまでで検索しても出ましたよ。
あ、本当、はい、うん、そう、言葉でね、あの2文字入力するとなかなか出てくるんだけどね、音声入力はなかなかね厳しいのでありますのよ。
武田と山口の、あ、違うな
違うな。
武田と山口の時を山口が出てきた
、うん、ね、
いやいやいやいや、本当だ、かなりなんか勝手に気になったところに行くんやな。
うん、そうなんです。なかなかね、私たちのこと気になってくれないのでね。
うん、なるほど。
こんな感じなんです。山口さんのどうです？
私の？
山口さんのパソコンで検索するとやっぱり上の方に出てくるんでしょうけど。
実は、いえいえいえ、私あの、自分で自分のを検索することがないから、意外と出てこない。しょうがないから自分のページを見るというあの メニューの中からです。
ああ、
ね、探しに行かないとなかなか自分のが出てこないんですよ。まあね、目的があって探すときはもうなるべくあのこれしかないだろうと思うぐらいいろいろ長く入れるのがいいんじゃないですか。
そう、文字入力してね入れる場合はなかなかそういうふうにしてねいろいろな工夫ができるんですけどね、音声入力でする場合は、うん、
難しいですか。
結構ね、言葉を選ばないとなかなか出てこないみたいですね。
なるほどね。
はい、こちらのね番組も、うん、YouTube で公開しておりますので、ぜひ、
そうですね、
YouTube
こうやったらうまくいったよとかねあれば教えてください。あの、まあ私ね、 YouTube はあのどっちかというとあのさまよい歩くのが大好きなので
なんかあのそれがね、今日ね編集の女子に嫌われたね原因でもありましたが、
うん、まあだからあの、はい、音声でこうこれだろうと思って言ったら違うのが出てきてもそれはそれで楽しかったりしますよ。
まあ YouTube はねいろんなのがあってね、うん、急いでるときはイライラするんですけどね、使い方がわからんと思って調べてるときにね、まあ、イライラするけど、まあ、
YouTube と言ってその後キーワードを言うと、まあ、YouTube の中を探してくれるというイメージですかね。
これ逆にするとね、うん、あの例えば武田幸を YouTube で探してって言うとね、そのお手伝いは iPhone にはできませんって言われちゃうね、うん、YouTube 武田幸をって言ったら検索してくれるんですけど、武田幸を YouTube で探してって言ったら手伝ってくれない。これも不思議なところですよね。いろんなね、うん、何か分かんないところがありますが、ね、出てこないときは逆もしんなりでお試しくださいませ、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、というお話でした。
はい、
今日もね素敵なお話を聞かせていただいて。
そうですね、音楽持ち込みでね、
うん、
素晴らしい、
ね、いろんな方がいらっしゃるのでね、もう皆様もぜひこんな素敵な方いてるよってご紹介してくれたらね嬉しいわと思いますけども、ね、来週も素敵ですよ、タンデム自転車で私は下見をしてきました。
どこか行ってきたんですね。
行ってきたの、はい、行ってきたの。来週もね、なるほど、そんな方に来ていただきますよ。
はい、
クライミングハウスです。スポーツの秋に行きます。はい、
思い出した、私訂正を一つ、ザクロじゃなかった。
でもザクロ、山口さんにとってはザクロなんでしょ、焼酎の香り。
ダイヤメ、まあでも探すときに皆さん間違ったらいけないので、ライチの香りがするとメーカーは言っております。
はい、山口さんにとってはザクロ、皆さんにとってはスイカかもしれへんね
焼酎ダイヤメの香りは大地です、うん、ということで、
はい、探したいと思います。
今週もありがとうございました。
はい、はい、来週もください。
はい、また来週、失礼します、はい、
さよなら。